小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今日はあさって11月1日の日本展示制定記念日にちなんで、改めて展示について特集したいと思います。スタジオには日本展示図書館展示制作課に勤務されている甲賀恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
甲賀さん、ご自身も視覚障害ということですが、お仕事はもちろん、普段の生活でも展示を使っていらっしゃいます。さて、この展示なんですけれども、皆さん、ピュッと飛び出しているようなね、突点っていうんですかね、
はい、
その点を今指で読み取っていらっしゃいますけれども、この展示の仕組みについてね、まずちょっと簡単に教えていただけますか。
はい、展示は6つの点の組み合わせから、一文字一文字を書いていく、あるいは読んでいくものです。で、その6つの点っていうのは、書いた時には左側の一番上が1の点、2の点、うん、3の点、うんうんうん、右側の上が4の点、5の点、6の点と、決めてありまして、その6つの点の組み合わせで50音のあいうえを書きくけこ、もちろん濁点のガギグゲコなどなど、日本語はもちろん英語、アルファベットの言葉ですね、それから楽譜、数字、理科の記号などなど、いろんなものが展示として表現されることになります。
それは甲賀さん、ちょっとね、
はい、
6つの点でいろんなこと表現しちゃうってすごいじゃないですか、これ。
そうですね、6つの点の組み合わせは、計算上なんですか、64通りしかないようなんですけどね、でも例えば一つの文字、あなら、あって、今私ここにちょうど展示板を持ってまいりました。
今展示板、お手元にありますね、
これでちょっと書いてみますけど、あ、一点打つだけなんですね、
あはね、
ただこのあの前に数字ですよという数字の記号というのがありまして、数符という文字を打ってあを書きますと、これが1ということになり、あるいはアルファベットですよという記号を書いてから書きますと、A ですよということで、一つの、形なんですけど、
そうやって区別するわけですね。
はい、そうですね、記号をいくつか前に書くことによって、あであったり、1であったり、 A であったり、そういう形で、6つの点の組み合わせの中で、いろんな文字を表現しているということです。
今お手元にあるのが、その展示板ですか。
はい、そうです ね、
それとあとちょっと針がついてる、キリのちょっと短いやつですよね。
そうですね、
そういうものを使って、それは鉄筆って呼ばれてるものですね。
展示の点で天筆、鉛筆ならぬ天筆ということで、これを手に持っていただいて、左手でも、私左利きなんでつい左に持ちますけど、右手に持って、書いていただいてるのが普通ですけど、それで右から左へ、一マスずつマスをこう追いながら、紙に穴を開けていくような形で展示を書きます。で、読むときはひっくり返しますので、今度は左から右へポツポツと浮き上がっている文字を読んでいく。
書くときは右から左に書いてって、それを紙ひっくり返して、読むときは左から読むと。
はい、そうですね。
結構頭使いますね、これ。
そうですね、小学生の鏡文字で最初ひらがなを書いたりするかもしれませんけど、あの感じに少し近いかもしれませんね。
で、こういう物差しにちょっとこう、正方形のこう穴がポツポツポツって開いたようなところに、その針を差し込んでいくわけですよね。
そうですね、これ定規と言ってま ますけど、ここにも展示の6つの点の金型というんでしょうかね、穴が開いてますので、一マスずつマスをたどりながら、だいたい両手を使ってたどりながら書いていくのが普通ですね。
ということは、展示を最初に習う人っていうのは、まずこういう道具を使って、展示を一個一個覚えていくってことですね。
はい、そうですね。最初はやっぱり展示は、手で書くもの、手で読むものですから、こういった道具を使って書いていき、今ですともう本当にパソコン転訳が盛んですので、最終的にパソコンの方に移行する方が多いと思うんですけど、やはり展示は最初はこの手書きの文字で覚えていくのがいいと思います。
なるほど。さて、そんな展示なんですけれども、実は私たちの生活の、いろんな場所に表記されているというのが実情で、例えばどんなところにその展示というのがあるのかということをちょっと。
そうですね、皆様がよくご覧になるところで、大きいところで駅ですね。
駅はありますね。
JR 地下鉄、私鉄も全部含めまして、駅の構内案内図という言い方してますけれども、ちょっと大きな板で、浮き出しになっていて、例えば改札とホームと、電車が1番線2番線が入ってくるとか、お手洗いがどこにあるだとか、そういったものが案内板として分かるようになっているような駅案内図、それから各ホームに上がっていく時の階段の手すりですね。
階段の手すりね、
階段の手すり、これとても実は重要で、例えば東京で言えば池袋、新宿、東京駅など大きなターミナル駅ですと、自分が目的地まで行くのに何番線のどの電車に乗ったらいいのかが、なんとなくは分かりますけど、不確かな時にですね、例えばこの間私は池袋から、高崎線に乗りたかったんですけど、何番線だっけななんて思いながら階段のところ行きました。その階段登ってからね、上がってからホームの案内か何かで聞いて、違った、また降りなくてはっていうんじゃ、なんとなくね、がっかりですけど、登る手前の階段のところで手すりを探っていくと、大体も書いてあります。そうすると、高崎線、例えば何々方面、北本方面、
加古川方面、
大体何々方面が書いてありますので、あるいは宇都宮線、何々方面とこう書いてあるので、少なくとも私は、新宿方面じゃなくて、その高崎方面だからこちらのホームだなってことを分かりながら階段を上がっていくことができる、
あ、そうか、
この手すりの展示はすごく大事です。で、実際駅に電車に乗りますと、都内ですと山手線、あと各地下鉄など私鉄にも入ってますね、今何両目の何番目に乗っていますよということが分かるように、ドアが閉まって中に入りますと、ドアに向かって左側の、胸の位置より少し高い位置ぐらいでしょうか、そこに例えば1の3とか4の2とか、
あるわけですね、
展示が書いてあります。
すいません、気がつきません。
1の3は例えば1両目の3番目のドアですよ。
そういう表記、
4の2は4両目の2番目のドアに今乗っていますよということが分かるので、これがとても便利で、例えば誰かと待ち合わせしましょうなんていう時、新宿駅などとても大きいの で、西口で待ち合わせるなんて言っても、もうすんごい人の中の中で探していただくのも大変なので、例えば今から電車に乗りますということを大体もう決めて、時間などは決めてあるので、池袋から乗ります、今2の3に乗りましたと、簡単にメールでも出していただければ、今2の3に乗ってくるっていうことが相手が分かるので、相手の人、請願者の方だったりすると2の3のところあたりで待っててくれて、ホームでもうピンポイントで待ち合わせすることができるようになりましたので、とても便利です。
なるほどね。その駅の他にもいろいろ家庭で使う電気製品とか ねこれもう結構ありますよね。
そうですね、電気製品では洗濯機ですかね、オンとかオフのスイッチ、あと切り替えのいろんなモードがありますけれども、そのスイッチに点字がついていたり、あと炊飯器にも点字がついていたり、炊飯器も今とても便利でいろんな炊き方ができますけれども、そういったものですとか、そうですね、あとはウォシュレット、お手洗いの話になりますけれども、お手洗いに入れてウォシュレットで、例えばこの日本点字図書館のウォシュレット、どういう展示がついてるかさっきちょっと見てきたんですけど、止め、ビデ、お尻、弱く、強く、柔らかく、前とか後ろ、 こういうことまで、ちょっと略記になりますけれどもね、はい、柔らかいまでは全部書けないので矢はぐらいまでなんですけれども、でも一つ一つのボタンに点字が書いてあるので、まあ、トイレなどは、まあ、そこの本当に手前までは例えばガイドの方と一緒に、お手洗いここですよ、トイレットペーパーが奥にこちらにあって流すレバーはこちらですよというようなことで、そこまでは例えばガイドの方とか付き添いの方と話すと思うんですけど、いざドアを閉めてしまえばやっぱり一人の空間ですので、ウォシュレットまでやっぱり一つ一つなかなかね、あれですので、これがやっぱり点字がついてると安心して、まず止めのボタンが大事ですよね。いざ始まったのはいいですけど、どうやったら止められるか、
止めらんないと立てないですからね。
そうなんですね、はい、物事始まるのも大事ですけど終わるってことがすごく大事で、トイレで本当に心配なのは例えば非常用ボタンを押してしまったりとかね、そういうことがないかなっていうのがやっぱりみんなヒヤヒヤしながら入ってますけれども、ウォシュレットの止めのボタンがはっきり分かってから、じゃあいざいだやろうかっていうことで、弱くとか後ろとか自分で考えながらね、ゆっくり考えながら点字見ながらやっていただけるので、こういったところにも点字がついてます。
なるほどね、
はい。
で、実際甲賀さんが生活の中でね頼りにしている点字とか、
はい、
あるととっても便利だぞみたいな点字表記っていうのは具体的にいくつか。
そうですね、はい、ではやはり飲み物を買う自動販売機、今これどこへ行ってもあると思うんですけど、私どもの日本点字図書館の中では全部点字表記書いてございますけど、やっぱり街の中へ出て外へ出てみると、何も書いてない自動販売機たくさんあります。
そうですね、
そうすると例えばお茶一本買いたいにしても、誰かに聞かないといけない、あるいは自分のよく買うとこだったらなんとなく1段目の3番目のボタンかなぐらいは覚えて買いますけど、でもやっぱり時と場合によっては変わってたりとか、一つずれてしまって間違えて買ったりとか、買ったんだけどいつの間にか冷たいからだんだん涼しくなってきたのであったかいに変わっていたとか、出てきてみたら違うものが出てきたとか、それもハプニングも楽しいんですけど、でも例えばこんな風に冷たい16茶ペットボトル 555ml 140円、ここまで日程の中の自動販売機は書いてるんですけどね、冷たいかあったかいか、お茶といってもいろんなお茶が今あるので、例えば16茶、
はい、
でペットボトルか缶かっていう問題がありますよね。
あ、そうかそうか、
これ持ち運びのね携帯が違いますから、ちょっとこの後出かけたいって思えばペットの方がいいですよね、
それはそうですね、
とか350なのか550なのか、とかいくらってことはもちろん一番問題なので、なかなかこれは情報量多いんですけど、でもせめて街の中の自動販売機にその種類ですよね、
そうですね、
はい、16茶なのか何茶なのか、オレンジジュースなのかリンゴジュースなのか、いくらなのかぐらいまでは本当は書いてあったらいいなっていうのはすごく思います ね、
そのくらいのちょっとね、配慮がメーカーさんにもやってほしいなと思います ね、
少しずつはねついてきてるんですけどね、あと、今持ちたのはこれ郵便物なんですけど、たまたまこれは日展がございます新宿区の展示の広報で、この大きな封筒に一行だけの点字ですけど、広報新宿と書いてあるんですね。そうすると封を開ける前でも、あ、これ広報新宿が来たなと分かるわけで、もしこれがなければどこから来た封筒か分からない、中身を開けて、開けてみて初めて、中身が点字にはなってますので、広報が来たなと、こう分かりますけど、そうなんですね、この広報も自治体によってまだ作られてないところもあるので、もう広報などは本当はもうどこの地域 もう一律にね点字で作っていただきたいようなものなんですけど、はい、こういった封筒類などにも点字が一行入るだけで
随分違いますね、
全然違います。
今日は日本点字図書館点字制作課に勤務されている甲賀恵子さんに点字について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。